聖火の黄色いページのところに載っています。人信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢い生きたりで生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
それでは今月の歌を賛美しましょう。良き力に。
Thank you.
それでは本日の聖書の箇所、マルコの福音書9章30から50、マルコの福音書9章30から50、お読みします。さて一行はそこを去り、ガリラを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、上に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。イエスがヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについて来なかったからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちは反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませるくれる人は決して報いを失うことがありません。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまつかせる者はむしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなた方の手があなた方をつまつかせるならそれを切り捨てなさい。両手が揃っていて消えないで、その消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまつかせるならそれを切り捨てなさい。両足が揃っていて平野に投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまつかせるならそれをえぐり出しなさい。両目が揃っていて平野に投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのです。 見えないでは彼らが食う虫や作り事がなく火も消えることはありません。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったらあなた方は何によってそれに味をつけるんでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちお互いに平和に過ごしなさい。このところから水いっぱいの奉仕と題して菅原先生より解き明かしをしていただきます。
ここで花だけ出します。皆さんにはあまり届かないと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御前に共に出てあなたの御名を賛美し、人はパンだけでなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、私たちに神様の言葉を託していてください。耳を傾けあなたの御心に沿うことを喜びとしたく願いながらここに出ております。イエス様にとって天の父の御心を行うことが私の食物であるとまで言われました。私たちもあなたの御言葉を蓄え心満たされ御足の足跡に従うことを喜びとする力に満たされて、またそれぞれのところへと派遣されていくことができるように、キリストの証人として用いられることができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほどの司会者の祈り、また準備祈祷の祈りでもコロナのことに触れておりますので、私も用意したけどもそれは割愛します。このところでなくて、あるいはそのオンラインで、目を小さな画面に向けている方も何かおられるかもしれませんけれども、神様の御心が一日も早く祈られましたように、マスクしないでも済むようなそういう礼拝も日常生活もできるようにと願っております。さて司会者に読んでいただいたこのマルコの福音書の9章、特に、開きませんでしたけれども、9章の1節のところから、この29節までのところに特に大切なこととして、イエス・キリストの受難と復活のことについて、まず心ある、まあ言うならば信頼しておる3人の弟子たちと共に山に登られ、そこでキリストの御体が変えられていく、そういう中でモーセとエリアが、ルカの福音書を見るならばイエス様のエルサレムでの最後のことについて話し合っていたと書いてあります。しかしそのことをその時が来るまで話してはならないと、そのように言われたことが書いてあります。 そうした中でまた、イエスの弟子たちが、成し得なかった事柄、そうしたことについても書いてあります。どうして私たちはできなかったんだろうか、そう言っていることがあり、祈りの大切さがここでも語られております。その後で司会者に読んでいただいた段落が続くわけです。制約された時間ですので、あまり多くを語ることはできませんけれども、まず30節以降のところを少し見ていきたいと思いますが、30から32節のところ、ここにイエス様のこれから直面することについて、すなわち十字架の出来事について、もう一度語られております。8章の31節、そしてこの9章の31節、さらに10章の33から34節にマルコはイエス様の十字架の出来事について、直面するそのことについて、記しております。イエス様ご自身が3人の弟子と一緒に変貌さんで、ご自身の最後のことについて語っているのを聞いた。しかしこの3人も含めて、このあと35節見ると12人と書いてありますので、当然口止めされている、特別な経験をされた3人も含まれているわけですけれども、彼らはまず30から32でイエス様がこれからどのように過ごされるかということについて正しく理解していない。イエス様のお考えと弟子たちの考え方が違っているということをここで知らされます。そしてそれは私たち十二弟子だけでなくて、ここにおられる、またここに来れない主にある兄弟姉妹たちも含めて、イエス様がいつも理解し、父なる神の御心を行うことを第一としている、そういうあり方をいつも気づいているわけじゃない。よく私はこの結婚式なんかで、お祝いの言葉を語るとするならば、キリストの十字架の眼鏡を持って新婚の二人がね、これから歩むときに見るように、もういいところばっかり見てね後でガクッとくるようなことじゃなくて、初めから互いに受け入れられている、互いに違った個性を持っている、互いに許し合って一つのことを成していく、そういう歩みなんだということ。イエス様がマタイの福音書やルカの福音書でもそうですけれども、一番身近にいる相手、それが妻であるかもしれないけれども、おいちょっと来て、妻の目の中にあるちょっとした、まあ言うならゴミ、聖書の言葉で言うと木くず、ああちょっとイライラするとかね、でも何とか我慢できる、取ってあげるからおいでとこうやる。でもイエス様はそれに対して、たとえそれが愛する ものであろうとそうでなかろうと、人に人の荒探し欠点そういったものを指摘する前に、あなた自身の目の中を見てごらん、もう木材のような針のようなものがそこにある、それを覗かなかったら人のゴミなんか木くずなんか取ることできないんだ、そうおっしゃってますね。イエス様はこの弟子たちにさまざまなことを教えているけれども、弟子たちにはそういうことはあんまり頭に入ってないんですね、そのことを思います。聖書の中でアモス書なんか読めば、いろんな食べ物の飢饉ではなくて御言葉の飢饉なんだ、本当にそういう時が来る、その時私はこの地に飢饉を送る、パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。幸い私たち日本人、あるいは世界の多くの人たちは印刷された聖書を持っている。今から2000年前はこんな66巻の聖書はどこにもない。回廊のあるところに巻物にしていくつかあるかもしれないけど、ほとんどない。その時代に御言葉の飢饉と言われて、彼らは聞いたことを決して忘れないようにしていたと思うんです。今日このところから皆さんがお帰りになるときに多くのことを覚えなくてもいい、ただ一つでもそういったことを覚えていただいたらいいなと思っています。今あの御言葉の光を、参考にしながら聖書を通読している方あると思いますね。その手法の印刷にもあります。その箇所とともに1年間で聖書を読み終えようと思ったら、旧約2章新約1章とかそんな具合で書いてあるわけですけれども、私もそういったものを参考にしながらいますけれども、その中でネヘミヤの8章の8節にこういう言葉があります。開かなくても結構です。聖書の御言葉を発見しそれを読んでいる学者エズラやその他の者たちが説明してるんですね。その中で彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので民は読まれたことを理解した。今日ここに私は明快に皆様に御言葉の解き明かしは難しいと思いますが、せめて一言でも理解し、それを理解するだけでなくて、ヤコブ書の一章に書いてあるように聞くだけのものじゃなくて聞いて行う、そういうお互いになってほしいと願っております。イエス様のまたあのテキストに戻りますが、考えていること行っていることを特権としていつもこう見聞きしているにもかかわらず、弟子たちはその締めくくりとして私たちのために身代わりとなってご自分の命を捧げられるというそのことについて、今全世界はコロナの新型コロナウイルスの感染のことで危機に瀕しております。みんなコロナウイルスったら何それという人はほとんどいないと思います。イエスの弟子たちももうすぐイエス様がこの地上での生涯を終えるということを分かっているはず。 このために私は来たと言われているイエス様のその緊張感が伝わってこない。それがこの読んでいただいた9章の30、31の言葉だったと思います。じゃあ弟子たちはどうだったのか。彼らの態度はどうなのか。弟子たちの姿を33、34節で見ていきたいと思います。イエス様は、多分イエス様が先立って行ってるかもしれない。こんな広い道路じゃないから後ろの方に付き従ってくる、せいぜい 2,3 人ね、今のコロナのあれでもう距離を置いてると同じように、せいぜい 2,3 人は並んだとしても、あとは後ろについてきてるかもしれない。イエス様の耳に入ったこと、来る途中何を論じ合っていたのですか。そのことに対して彼らはどうだったんでしょうか。黙ってしまった。34節見ると、来る途中誰が一番偉いか論じ合っていた。もう全く見当違いの生き方、徹夜の祈りをして、多くの弟子たちの中から12名が選ばれた。その12弟子の中に特に3人の者たちがイエス様と素晴らしい体験をした。口止めされているけれども、イエス様の最後は間近であるということをモーセとエリアの会話からも知ったはずなのに、誰が一番偉いか、関心はこの地上の自分たちの中の順位付けであったわけです。でもこれは私たちの価値観でもあると思うんです。似たり寄ったりではないでしょうか。教会の規模の大きさとか、どれだけの不動産を所有しているかとか、会員はどれだけいるのか、会計はどれだけ祝福されているのか、目の前のそういうことの方が最大の関心事であるんじゃないでしょうか。私たちもあんまりこの12人の人たちと変わりはないんじゃないだろうか。そういう彼らに対してイエス様はいつもいろいろな例え話とか具体的ないろんなことしますけれども、ここもまた実物教育ですよね。36節、一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。もうちょっと来てと言ってね、もう私 の, あのマンションの近くも小学校も中学校もあるんですけど、小学校ね、帰りこのランドセルで4時か5時から帰ってくる見るとね、こんな差が、同じ学年なのにね、僕ぐらいの背の人もいるし、と思う人もいる。なんかランドセルがかわいそうに思われる人もいるんだけれど、少なくともここではその選ばれた一人の子供っていうのはこうやって抱えることができる、それほどまあ小さい、ある意味でなすがまま、特別な何も今まで自己主張したこともない、社会経験もほとんどない、そういう子供だと思うんですね。その子供を抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れる。父 なる神様をも受け入れるんだとこう言いました。その後どうかって反応については書いてない、マルコは書いてない。少なくとも弟子たちは先ほどこのネヘミヤなんか読んだ以上に明快なイエス様の例え話というよりもすでにちゃんとこう手に抱えて教えている。言うならば母親が父親が自分の子供をちょっとおいでと言ってこう抱えて子供を出しに使って人々に教えている姿ですよ。弟子たちは自分たちと何の経験もない、知識もない、こんなものと我々と一緒にするのか、そう言いたい思いがあったと思うんですね。私たちはどうでしょうか。幼子のようにならなければ神の国の祝福に預かれない。でも私たちどうなんだろうか。まだ今田んぼは青々としてこれから穂が出るんですけれども、実るほど頭の垂れる稲穂かなと言います。頭でっかちじゃなくて刈り入れを待つときはもう十分熟して、これ以上もう水分も必要としない、そういう状態で刈り入れに備える麦でありお米だと思うんですね。弟子たちはそのような謙遜さもない。ですから次の下りでこんな発言が出てくるんです。38節、ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。どうして？その人が私たちについて来なかったからです。彼らはこの30節までの前のところで悪霊を追い出すことができなかったとか、惨めな経験をしておる。それなのにちょっと他のところでイエスの皆によって悪霊を追い出しているそういう人がいる。とんでもない。誰の許しを得てこんなことやってるんだ。イエス様から誰が一番偉いんだろうなって話していることを、小さな子供を抱えて彼らに謙遜を身につけるように言われた、その後だけに何か言い返したい部分はあるんでしょうね。売り言葉に買い言葉とよく言います。今私ももう80の仲間入りしましたから、そんなにカーッとなってすぐそういう反論しませんけれども、若かりし日はね、もうすぐ弁解してしまう。すぐだってそういう反論をする姿勢というのはあるんじゃないでしょうか。イエス様と共に素晴らしい山での経験をしたその使徒ヨハネが、尊い働きをしている他のグループの人に対して誰の許可を得た、そういう発言をするわけです。イエス様はこれを、あ、そうか、よくやった、よく注意してくれた、いつでもそんなことだったら私に教えて、私がなんて、そういうことを期待したかもしれないけれども、反応は全然違ってましたね。 しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えている力ある技を行い、その姿に私を悪く言える人はいません。またここでも面目を失ったわけです。何度でもごめんなさい、そしてもう一度イエス様に励まされて人としての本来の働きをすればいいじゃないですか。なかなか難しい。ですから念を押すように41節、今日の主題として書いてあるところですけれども、まことにあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。最後にこの水一杯でも飲ませてくれる人の奉仕を取り上げてみたいと思います。少しばかり自分の失敗といいますか、実験といいますか、あまり皆さんに公表できないようなことですけれども、そういったことをお話ししてみたいと思います。私と家内がいつもマンションから教会まで行くのに約 1.2 キロ、せいぜい私の足だったらもう12分あったらたっぷりですけれども、家内とゆっくり歩いてもせいぜい20分ぐらいで行くところです。教会よりも少しだけ、あれほとんど教会と同じくらいの時に建てられた一戸建ての家がいっぱいあるんです。私たちがいた時まだ空き地があったんです。65坪4500万とか土地だけだよ。そういうことが 2,3 箇所にありました。やがてそこもちゃんと一戸建ての家ができました。表通りの車の通るところに裏通り来ると、どの家もきれいに庭木も手入れされている。ところがある時、私と家内は一つのことに気づいた。ある一軒は自分の庭木を道路にはみ出したら普通カットするじゃないですか。伸び放題、もう雨降った時ちょっとこう日よけになるような感じね。そこにいろんな果物を全くその人植えてるんですよ。プルンがあり、もうビワがあり、もういろんなものがある。そのうちは家は初めからもう気になってた。でもそれ以外の家はきれいに道路ゴミ一つないぐらいになってた。ところがある時からその立派な家の、言うならば花壇とか、そこがまず手入れがされなくなった。さらにこの道路際も少し空き地のところにいろんなものを植えてるわけです。それがだんだん手入れされなくなってきた。そしてついにちょうど2年ほど前にも台風来ましたよね。あの辺りぐらいからもう見るのにちょっと、うわー、ここ通るの嫌だというぐらいに乱れてきた。それはいつも家内と通ると。でも私自身の失敗というか願いが叶わなかったと言いますか、今年の3月以降、まあ、4月ぐらいからコロナウイルスのことあって、それまでは私は皆様教会に来た方々は分かるけれども、建物の上も道路があり、下も草一本ないぐらいに溝のやつもみんな取るし、もうアイビー もう要するにそういったものがこうはみ出してくるのをいつもこうカットして溝も缶でも落ちたらすぐ分かるようにして、私が来た時はもうアイビーうわーっとどこに溝があるか分からないことだったんです。それをカットしていました。でもコロナの後からそういうことを私しなくしています。そうしたら雑草ってのはね、遠慮もなく生えてきます。さっきも礼拝前にもうその体育館のあるあたりまでこう歩きました。だいぶ変わりました。でもこの駐車場もそうです。今教会借りてませんけれども、やっぱりあちこちにあるし、私が習慣的にもう抜きたくなる気にならんのかなと思うぐらいね、そういう私はまあ最初の4月いっぱいぐらいいいか、5月、6月、剪定バサミいつも持ってきれいにして、あと鐘の、 火箸みたいなんでぐーっと水の雑草も取ってたんですけれども、それをもうやめた。見事に雑草があるいはそのアイビーが伸びてきて、溝を防ぐほど塞ぐほどになりました。誰か気づいて、後継者がな、そう思って駐車場の方だけはあるご夫妻がもう掃除してくれた。それまではずっともう200メートルぐらいのところ、周囲を朝来たら掃除をし、雑草を抜き、そういうことをしてたことをやめたら本当に見事に乱れてきた。そして教会の夜になったら電気が階段のところに自動的につくようになっている。それが切れてしまった。屋根の上の十字架をスポットライトでこの照らすやつがある。前は1年で切れるからって今度 LED のものに変えた。でもあれからもうまた10年ぐらいになる。数年で終わるでしょう。切れたまま階段のところの非常灯は切れ、夜になったらきれいに照らすはずのスポットライトは切れ、周囲に雑草が伸び始めてる。もうそろそろ私も限界だから、もう来週ぐらい、今週ぐらいか分かりませんけど、雨降らなかったら少ししなきゃなっていう思いがありますけれども、どんないい習慣でもそんなものたちまち手を控えたら目も当てられなくなる。前は花壇を整理してました。去年からはやめたんです、意図的に。前はその花壇のデュランタの中だときれいな花がする。そうしたらきれいな花ですねと言って礼拝に来る人もいたの。あるいは撮ってるといつもきれいにご苦労様、そういうのがこのやり取りでした。でも私は他の先生方に委ねてからそれもやめた。時間がないわけじゃない、時間は私あるんです。もう80過ぎの者が率先してやっても後に振り返ったら誰もいないって悲しいでしょ。誰か気づいてほしいと思いながら心を鬼にしても4ヶ月目を迎えています。関心がないって言えばない。ここに41節のところにある、あなた方にいっぱいの水を飲ませてくれる人、こんなの本当にある意味で小さな働きでしょう。でもこれを一人一人みんな違うんですよ。この水いっぱいの奉仕の仕方は 1抜けた、2抜けた、気づいたら誰もいなかった。もしそうなったらどうでしょうか。幸いこの教会の前のいろんなところがきれいになってますよね。気づいた人がやればいい。でも後継者も育てなきゃいけない。それは私の失敗かなと思ったりしています。皆さんはどうでしょうか。きれいな一戸建ての家のところ通っていて、心癒されながら礼拝にこう行っていた。ただある一軒を除いた。ところがそのうちにもう一軒がそうなってきた。多分お年寄り、私たちよりさらに年上の人が住んでいるのかもしれない。もう自分で庭の管理はできなくなった。囲いの中でさえもできないのに、その周囲の雑草なんか抜くなんてとてもできない。もし教会がそんなふうになったらどうでしょうか。最後にここに私たちがつまずかせるという言葉がありますね。つまずかせるのは簡単ですよね。ここで具体的に言っておりますね。42節でつまずかせることがどういうことかって言った後で、42節でまず手のことを言ってます。45節では足のことを言っております。47節では目のことを言っております。教会の中でも具体的に私たちの目ですけど、ある人は教会の目です。ある人は手です。ある人は足です。それが機能を失ったら、意図的にやめてしまったらどうなるのか。49節に言っておる、50節に言っているそのことです。私たちは宗教を与えられたもの。マタイの福音書の中でも、あなた方は地の塩です。その光を、あなた方は世の光ですとも言われて、光であり塩である私たちがその働きを意図的にやめてしまう、あるいは年齢的にそういったことができなくなって後継者が育たなかったというようなことがあるとすれば、どうなんでしょうか。今教会はそういった後継者のことを考えなきゃならんところに来ているなと思います。まあ慰めといえば慰め、イエス様でさえも、十二弟子たちでさえも、イエス様が目をちょっと向けたらそこにこう動く、足が動いたらそれより先に動く、そういうこともしできたらどんなにかイエス様は喜ばれると思うけれども、小さな子供を抱えて教えなきゃならんほど彼らはこの世の価値観に毒されている。人々の先頭に立ちたかったらしんがりになりなさい。使えられたいと思ったらまず使えなさい。イエス様が示された道じゃないでしょうか。私が来たのは、その次の十章の45節、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様にはすごいそういう働きありません。私たちもイエス様から見れば、水いっぱいの奉仕はどなたでもできる。時間があればいくらでも拾えるけどやめますが、それがやもめの献金であり、5つのパンと2匹の魚を提供した少年であり、あるいはナーマン将軍に神の人のことを紹介した、奴隷として捕虜として来た、そういう症状であり、聖書の中からそうしたことはいくらでもあります。 った、それだけでもしかし記憶されているんです。私たちも水を差し上げる、たった一杯の水を差し上げる、そういう働きは持ってるんじゃないでしょうか。祈りましょう。憐れみ深い天の父なる神様、水を提供すること、たった一杯の水かもしれません、でもイエス様はその行為を決して無視なさらず覚えておられる。私たちが流す涙の一滴一滴も涙の皮袋に集めねぎらってください。どうか私たちがイエス様の間の歩まれた歩みに一歩また一歩とお互いが歩んでいくことができるように、この世の価値観に支配されてしまうことはありませんよ。どうぞ導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美しましょう。賛美歌386番、ナルドの交友。
Thank you.
献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表であります。ご理解のない方、ご縁のない方は袋が回ってきて回っても後ろの方、横の方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
私たちの創造主であられる天の父なる神様、あなたをおめでたえます。そして感謝します。この朝も主の御元に集められて、あなたを礼拝し、菅原先生を通して神様からのメッセージをいただきありがとうございました。私たちはあなたの御前では未熟であり、悟るのにも遅く、取るに足らないものではありますけれども、神様は無条件に私たちをなおも愛し続けてくださいます。そのことのゆえに心より感謝いたします。今週もまた私たちがどのような状況の中に置かれていても、神様の御心を知ることができるように、そしてそれを行っていくことができますように、助け主であられる聖霊様が私たちを導いてください。今から献金を行います。心からの捧げ物をあなたが清め、また祝福し、御用のためにお持ちください。心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖霊祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
捧げいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集っているお一人お一人の上に、群れに属するお一人お一人の上に、今も後もよいよ限りなく豊かならんことを。アーメン。
しばらくの間歓迎と多くの時の持ちますから、あゆえに風原先生徳さんにもう一度お立ちいただき感謝の拍手をいただきます。
ありがとうございました。
それでは報告のある方は、はい、
すいません、司法にも記載がありますけれども、この、教会ニュースの欄の一番下のところに7月26日の日曜日で15時から17時まで福音交流会の、私たちの信仰オンラインの学び会というものが開催されます。これはいわゆる表紙がですね、赤い表紙 の、 私たちの信仰という冊子が刷新される値段高くなりましたよね。で、購入していただいているかと思うんですけれども、その、冊子を分かりやすくこう、説明をしてくださるというそういう時間になっています。講師が安西先生でですね、先生の、ご奉仕をですね、感謝して、見たいと思うんですけれども、この、書いてあるこのアドレスがですね、YouTube のアドレスで、ここにこうクリックをしてですね、皆さんのスマートフォンとかで見ることができますので、ぜひですね、この時間、この、集まりといいますか、講座に参加していただけたらと思います。まだ詳しくは来週ですね、そのよりこう具体的なこう例えばQR コードとかあるんですけども、そういったものを用意しますので、予定をお聞きください。以上です。
はい、ありがとうございます。万事会についてもこちらで、他に何か報告のある方はいいですか。報告はないですか。はい、ありがとうございます。それでは、教会ニュースのところを各自でもう一度確認しておいてください。7月26日は礼拝後に危機牧師証明のための、新婚オンライン会を、開催します。ぜひ気軽に覚えてください。また7月15日今週の水曜日、19時30分から、ここにおいて祈祷会が持たれています。よろしくお願いいたします。下の段のところの祈りの課題について、次期牧師の招聘について、またご高齢の方、体調の少ない方のためにお願いください。AI に集うことができない方のため、また7月26日の新婚懇談会、招聘委員会のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、また教会内において感染が広がるように、共にお祈りください。他は何かよろしいでしょうか。はい、以上をもちまして本日の礼拝を終了いたします。ありがとうございました。
私もそうだったので、腰が悪いから、私も痛くないです。